高山俊吉気分青信号。
こんにちは。今週も交通の話です。7月警察庁は2017年版の警察白書を公表しました。交通安全対策が特集されています。2020年までに年間に発生する交通事故の死者の数、亡くなった方の数を2500人以下にするという、そういう目標、かねて掲げられてきていた目標は現状のままでは実現困難だということが書かれています。交通事故による死者の数は年々減少する傾向にあります。それは大変好ましいこと、喜ばしいことですけれども、その状況を今後どう見通していくのか、実現していくのかというところが大きな課題になっています。昨年の交通事故の死者の数が4000人をわずかですが割りました。1970年当時には1年間の交通事故の死者の数が1万6000人台でしたから、4分の1ぐらいになっているということになります。ただ減少の幅を見てみますと年々縮小の傾向にあります。つまり減りなずんできているということです。年々交通事故の死者の数は減っているし、また負傷者の数も減っていますけれども、車の数は増えています。ということは、相対的に見たときにといいますか、比率的に見たときに、より一層安全の度合いを増している車の台数の割に発生する事故結果は、事故の結果はより軽く少なくなっているということが言えるわけですけれども、そういう統計的な分析で安心していては慢心にもなると。絶対数やっぱり減らそうということであるわけですが、さあ3000人台になったという状況が今後どのような推移を示していくのかということが各方面から関心を持って見られています。交通事故の原因を科学的に分析する、その原因分析の結果事故を減らす、あるいはその歩行者とか、あるいは高齢者とか、その当事者の、まあ、いわば属性による事故の発生の比率や傾向についての分析をして、それぞれの特性に応じた対策を考える、交通安全の教育の在り方も考える、言ったようなことがいろいろと取り組まれる必要があるでしょう。そしてまた、例えば事故の発生原因が過労状態によって起こるということになってくるとすれば、過労をなくすためにはどうしたらよいのかというようなことが交通安全対策としても考えられることになるでしょう。救急車の数が足りないために現場に到着する時間が遅くなると、あるいは道路が混雑しているために現場到着が遅れて、医療施設に着いた時にはもう死亡に近い状態になっているといったようなことになる場合には、一体交通安全のための対策を渋滞状態とか、あるいは医療設備の充実とか救急体制の充実とか、そういうところに結びつける必要も当然あります。つまりそういうさまざまな要因の総合的な分析と総合の中で安全というものは保障されていくことになるんでしょう。そういう科学が きちんと取り組まれる、科学的な視点を持って取り組まれるということが必要だと思います。さて、警察白書の話に戻りますけれども、そういう視点で警察が交通事故の減少のためにこのような総合的な対策を取るべきだというところにきちんと結びつけた提起としてなされているかというと、私には十分ではないように思われます。これは警察だけではできることではない。厚生労働省であったり、あるいは自治体との共同作業であったり、国土交通省との協力であったり、さまざまな役所部署の総合的な努力が必要なのだと思います。そういう施策を合理的に組み合わせて構成して取り組んでいかない限りは、この4000人を割り込んだというところからその先はあまり減らないだろうというふうに私は見ます。悲観的だというふうに見られるかもしれませんが、そのように思います。警察庁はこの状況の中で、世界一安全な道路を日本は目標とするんだと、警察庁は目標とするということを言っています。何をもって世界一安全というかという、その指標があまりはっきりしませんけれども、ドライバーの数を基本にするのか、道路の長さを基本にするのか、あるいは車の台数を基本にするのか、何をもとにその世界一という言葉が登場しているのかというところももう一つよく分かりません。こういう言葉だけが踊るという時にはその中身はあまり信頼できないことにもなります。こういう内容で安全化を実現するということを明確な指標、中身が人に伝わる指標として示すことが必要だろうと私は思います。スローガンや掛け声だけになるものであってはいけないということですね。で、その中で最近のこの自動運転の問題についても、警察庁はこれを評価して活用するという方向を提示しています。自動運転については私も時々お話をしていますけれども、これを実際に現実の道路で人と車が混合して走り歩く利用する、そういう程度の極めて、濃密といいますかな国として日本は有名です。車だけで生活をしているのではない、混合交通の中で人が生活をしている、そこに自動運転の車が入ってきた時の安全確保というのはどれだけ確かかということの検証をきちんとすべきだというふうに思いますけれども、そしてそのことに関する最も大きい責任を負っているのは警察だと思いますけれども、この自動運転の評価ということを安易安直に言ってしまってはいけないという気が強くします。警察庁は今年の夏のうちにも公道で実験をすることを認める方針だというふうに言われています。高齢ドライバーを対象にして、安全運転サポート車と称する、そういう一定の安全対策の整っている車に限っての運転免許の導入も検討するというようなことも言われています。自動運転が人の不注意によるミスを防ぐという意味で効果的であろうということは、それは当然言えるでしょう。自動運転の科学が進めばそういう議論が当然可能になると思います。で、しかしながら自動運転の車と自動運転でない車がそれこそ混合して 車社会を構成する時代が少なくとも相当期間は続くことは明らかです。で、そういう中での安全対策をどうするのかという問題が当然あるはずです。複雑で微妙な問題に関する方針提起を乱暴にしてしまってはいけないということを特に私は今回の警察白書の発表に際して改めて強く思った次第です。自動運転ということは人を利用しない運転ということを意味します。人の能力に関わらない安全確保ということを意味します。非常に不思議な話ですけれども、今警察は認知症のものあるいは認知症の恐れのあるものに対して運転からその身を遠ざけるように法的にもあるいはこう一般常識をその方向にリードするという面でも大きな力を持って動かしています。世の中を回していると言ってもよい。運転技能の乏しいものないものはされという議論と、人の運転能力に関わらないで自動的に運転できる車を導入しようということが同時的に言われていることに、私は大変な違和感を感じます。どうしてその2つがバラバラにある意味逆方向の話を同時に行うのだろう。どうしてそれをきちんと結びつけた議論がしっかりと行われないのだろうという疑問です。皆さんはこの点をどのようにお考えになるのかお聞きしたいと思っています。今日はここまでにしましょう。